ども大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。いや、春ですね。春にほんと近づいてきたなぁという感じがするんですけれども、ちょっと上着を着てると暑いぐらいの日があって、でね、もう京都は桜の標準木が最低もう桜が開花したというめちゃめちゃ早い段階で、先週の火曜日とかそのあたりには咲いたんでしょ。もう標準木だーっつって咲いたよーっつって、いやちょっと早いですよね。さすがにまだ3月半ばで咲いちゃうっていうのはさすがに早いなぁとは思うんですけれども、まあでも咲いちゃったものは仕方がないですね。はい、もう春なわけですよと思うと肌寒い日があったりして、日曜日もね、ちょっと神戸の山奥の方でお仕事だったんですけれども、寒いんですよね。でも晴れてね、すごく気持ちよくて、で、まあまあ走り回ったりしなきゃいけない、体力も使う仕事だったんですけれども、今度は暑いんですよね、作業してたりするとね。バランスがうまく取れないわけですけど、まあ寒かったり暑くなったりを繰り返しつつ、それで春を迎えていくんだろうなと思っておりますけれども、まあいよいよ春真っ盛りが近づいてきておりますけれども、先週ね、確定申告あとちょっとというところでお伝えをいたしましたけれども、あの収録の後、役所に行きましてね、足りなかった書類をいただきまして、健康保険の払い込み用紙がなくなっていたので、払い込みの証明が欲しかったんですけど、まあ、税金のね、納税の確定申告を出すときに、その証明はいらないんですよ。添付する必要はないんですね。で、結局、今マイナンバーとかで繋がってるから、払ってることは瞬時にわかるんですよ。多分ね。だから、添付しなくていいんだ。なんでも、結構保険は昔から添付してなかった気はするけど、添付しなくていいので、役所の方に聞いたら、手書きで書いたものなら無料で出せますと。その証明を出すのは多分有料なんでしょうね。その話は聞かなかったんですけど、手書きで値段を書いて、一応判子を押した、もう紙ですよね。ただの紙。あなたの名前ね、大魔王と書いてるわけじゃないですけど、大魔王さんはこれこれいくらのお金を去年支払いましたよ、ハンコドンみたいなのをもらって帰ってきまして、まあそれは添付必要ないので、書類の中にそれを落とし込んで、書類をちゃんと作って、で、しばらくして、今度は税務署に持って行って終わりです。これで2022年の大魔王の納税は終わりました。まあ僕ら一応放送業界にいるんですけども、放送業界はお金をもらうときに会社がね、払ってるんですよね、税金を。1割。例えば10万円いただく場合は1万円を納税してくれているわけです。僕の代わりに。で、僕のところには9万円やってくるっていう形で、まあ、作業が行われているわけですよ。で、もう1割払ってるんだけど、1割は基本的には払いすぎなんですよね。僕ぐらいの収入だとね。で、いろいろと経費とか、まあまあ、その確定申告をするときの書類とかで控除とかがあって、その辺を考慮していただくと、ぐんと税金の額が減るわけですよ。すると、その、払った分で必要な分を残して、あとは僕のところに還付申告っていうのが返ってくるんですよね、お金がね。だから多分今回のも4月とか5月にお金が返ってくる。一旦払った税金をね、お返しいたしますってことなんですけど、この大事なのは、僕が例えば、税金払ってないってなると、おい、税金払わんかいと、来るわけですよ。税金の方から、税務署だね。税金が来るわけじゃない。税務署の方から、払わんかいと。 修正申告1000回というふうにですね、言いに来るんですよ。払ってないことに対しては非常に厳しく取り締まられる。だけど、お返ししないといけないものがあるんじゃないですかとは言ってくれないんですよね。税務署さんっていうのはね、おい、お前払ってへんやろ、こらって。まあまあ、例えばチュートリアルの徳井さんの問題なんかまさにそうですよね。払ってなかった。払わなければならなかった税金を払ってなかった。全然申告さえもしてなかったから、おいおいってなって大問題になって、しかもその後謹慎期間が長くあって地上波にもなかなか出られない時期が長かったですけれども、まあ、あの方はなんかそういうことが全くできないタイプ。できないタイプなら人を入れるべきだと思うんですけど、できないタイプだから余計だったし、まあ額も多いからね。僕なんかとは違ってね。っていうのもあるんでしょうけれども、まあ僕らが返してもらうビビたるもの、その返してもらうビビたるものを返してもらうために一生懸命申告をしないといけないっていうのが、まあ、からくりなんですよね。まあ、全員が申告はしないといけないんですけど、サラリーマンの人だって会社が肩代わりして、これ、こんだけ彼には払っていて、所得税こんだけ払いますっていうのを肩代わりでやってくれてるだけだから、基本、まあ、日本で働いている人は全員やらなきゃいけない作業なわけですけど。だから、そこの部分がね、まあ、微妙なんですよね。返すときも自動で返してくれよって話なんだけど、いやいや、あなた方って言ってくれないからいくら返したらいいかわかんないもんっていう話なんですよ。だから一生懸命僕らみたいな零細の個人事業主っていうのは一生懸命やるわけですよ。僕らみたいな還付申告はたくさん返してもらえるように、たくさん返してもらえるようにって変だな。まあ決まったものがあるわけですけど、経費これぐらいかかったんで返していただきたいということを申告するし、もう普通のお商売をやられている何かを仕入れて作って出してたりとか、何かを仕入れて、提供しているような個人事業主、まあそれは食べ物屋さんだろうが、製造業だろうが、大工だろうが何だって一緒だと思うんですけども、それはもう、お支払いするときというか、税金が払ってないので、何日までに払わなきゃいけないを、一生懸命やってお金を払うわけですよ。だから残しとかなきゃいけないわけ。僕らとは感覚が真逆なんですけどね、そういう意味ではね。僕たちは、もうフリーランスの、もうボーナスと呼んでおりますけれども、帰ってくるのがね、自分の金なんだけど、自分のお金なんだけれども、4月ぐらいにボーナスがやってくると。普通のサラリーマンやってたら、そんな時期にボーナスは来ないとは思いますけれどもね、ボーナスがやってくるんだということで、楽しみにしているわけですけれどもね。まあでも、毎年毎年、こうやってやってるとね、まあ、慣れてはいるはずなんですし、先週も言ったかもしれないですけれども、もう去年のうちにしっかりと、去年の分の書類を作ってきているのにもかかわらず、結果ギリギリになると。で、税務署のところにですね、車を止めて、臨時の駐車場が出てるので、そこに車を止めて、すっと行って提出するだけなんですけども、いつも行くときは、まあ全然、平気で止めれるんですけど、今回、まあまあ並びまして、駐車場に。そんなにと思ったら、税務署の入り口のところで受付をする場所を設けられていたんですけれども、表に向かって、まあまあの列ができてまして、で、さっと出してさっと帰るつもりだから、まあ、なんていうの？寒くないだろうと思って、薄着で行ったらめっちゃ寒くてですね、先週の月曜日は。でも震えながら待って、まあまあでもね、皆さん提出するだけでご相談があるわけでも何でもないので、スススッとは進むんですけど、まあでも10分ぐらい待ったかな。まあまあ待って、その書類をね、提出いたしまして。まあまあなんとか終わったというところでございます。まあまあ、本当この時期だけですからね、こんなことするのは。 いつもフリーランスの後輩になる先輩からですね、学校の時の先輩と、仕事先の先輩なんですが、どちらもフリーになったのが僕より後なので、ご相談の電話がかかってくることが多いんですよ。これこれこうなんだけど、こうした方がいいのかなって。僕も専門家じゃないから、経理の専門家でも何でもないので、知らないんですよ、僕だって。で、やっててこれこれこうですよって分かることは言うけど、正直、ねえ、こんなこと言っちゃなんですけど、僕の書類が、ちゃんとした検査を受けたら、間違ってたりとか、なんていうの？これは違うっていうふうに指摘されそうなこといっぱいあるわけ。正直。だって自分でやってて分かんないこといっぱいあるから。一生懸命はやってますよ。ちゃんと合うように、その、ネットとかにもね、こういう場合は、このお値段はこういう科目でつけましょうみたいなのを参考にしつつやってるので、いや、やれてると思いますけど、でもね、正直わからない部分もあるから、そんな人に聞いた、その人たちの書類は本当に大丈夫なのかと、いろいろと僕自身も不安になっておりますが、今年はご連絡がなかったので、うまいことやられたんじゃないかなとは思っております。ということでね、大魔王はこれで一応その税務処理が終わってほっとしている状態で今週は始めていきたいと思います。ということで大魔王のお風呂ラジオはここからスタートです。さて、先週ね、貴族のたしなみの方の収録を木曜日にいたしまして、で、まあまあ何にもできてないですけど、金土日と忙しくて時間が全く取れなくて、編集も何も一切やってない状態で、先にお風呂ラジオがまた更新されていくのかなと思っているんですが、木曜日が仕事で、金曜日も仕事だったんですよね。で、木曜日の仕事終わりで、貴族のたしなみの収録をして、まあ、すっと帰ることが普通なんですけど、ちょっとまあ、この番組でもよく名前が出てくる、プラセボさんとアルカアルカさんに久しぶりに行きたいっていうのもあって、まあ、岩橋くんも、まあ、常連というか、一緒に行く店ではあるので、じゃあ、アルカアルカで収録しようよってことになってね。仕事が終わって、僕もアルカアルカに向かったら、彼はすでについていて、ね、一緒にご飯を食べながら収録をして、終わりでプラセボにも顔を出して、で、帰るという状況だったんですけど、僕はですね、もう、その状態の中で、もう帰るのが嫌になるな、確実にってなって、車で行ってるわけでもないです。電車で行って酒飲んでますけど、まあ帰ったっていいんですよ。翌日昼集合だし、帰ってもいいんだけど、なんか、もうこれは泊まり確定だなっていう感覚の中で、一応、まあ、泊まりセットというか、睡眠時無呼吸の機械も持って、パソコンも持って、重い重いカバンを持って行ったので、岩橋くんとは別れて、僕はビデオ試写室に泊まることになったわけですよね。いやー、久しぶりでしたか？ちょっと前にも行った気がするけど、いや、ビデオ試写室ね、やっぱりね、僕にとっては快適なんですよね。広いわけでもない、もう、言ったら、京間って言われる広い、江戸間が広いんだっけ？広い畳一畳ぐらいしかないわけですよ。本当に。お城とかの畳一畳ぐらいしかないんじゃないかな。もうちょっと広いかな。わかんないけどね。マンションタイプってめちゃめちゃ小さいからね。畳ってね。だから何畳の部屋とかいうのに騙されちゃダメですよ。何平米とか、 何平方メートルっていうのは普遍的な変わらないサイズですけど、6畳っていうのは畳のサイズによって全然違いますからね。部屋の大きさが全然違いますから、お引越しする人とか気をつけていただきたいんですが、どうでもいい話ですが。まあまあ、そんなに広いところではないです。まあ、狭いです。もう寝たら終わりぐらいの広さしかないですね。ちょうどさっきアメトークのハイエース芸人を見ましたけど、まあ、そうですね。フルフラットにした時の、徳井さんの、よく徳井さん出てくるな、今日。徳井さんのハイエースの後ろぐらいの広さじゃないかな。部屋の広さといえば。ただ、高さがね、ちゃんと天井高がありますから、その分、快適といえば快適なんですけど、まあそこで、止まって、パソコン広げて、まあいろいろと、作業したりして、まあ自主宿泊ですね。まあ、京都まで帰ると、どうしたって往復、1500円とかかかんのかな？どれぐらいだろう？最近イコカだから全然電車の値段がわかんないんですけど、まあまあ1000円は超えますよね。そこ泊まったら2300円なんですよ。だから、行き帰りのめんどくささとか考えると、すごく楽で。で、結局泊まってですね、まあしっかりと寝て、まあもう飲んでましたし、それでコンビニでビールかなんか買って、また飲んで、で、パソコン作業もほどほどに寝まして、9時にね、出ろって言われるわけ。その、僕がやってるナイトコースっていうの。で、9時ぴったりを1分でも過ぎると、追加料金払わなきゃいけなくなるから、9時までにやっぱり出なきゃいけないわけですよ。だから大体ね、まあ僕は7時ぐらいに自分で目覚ましをかけて、もうあれだったら8時過ぎぐらいには出ようと思って。モーニングコールをかけてくれるサービスがあるので、何時にしますかってまず聞かれるので、8時にお願いしますって。まあそれまでには一応起きているつもりなんですけど、8時にモーニングコールをかけてもらう形にして、で結局7時に目が覚めて、いやいや、そうだ。目覚ましがかかる前にもう起きちゃったんだ。6時半とかそれより前ぐらいに目が覚めちゃったので、パソコンで作業とかして、なんか、充実のある時間を過ごしつつ、で、8時のモーニングコールが来た時にですね、舞い上がれという、今やっている NHK の朝ドラが始まったんですよ。僕ずっと見てて、ちゃんと当日にもうこなしていってるんですね。毎回。その日の分は、その日のうちに見ちゃってる。だから、もう今月曜日の昼前ですけれども、月曜日の分も、もう見ちゃったんですよ、朝起きて。まあ、オンタイムで見ることはないんですけどね、ほとんどね。で、たまたま、あ、今日はこれオンタイムで見れるからオンタイムで見ようと思って、だから金曜日の朝ですよね。先週の最終話です。5話目。で、パッとつけたら、まあまあ嫌がれがあってですね、まあまあいろんな展開がありました。まあお話としては、あと2週間ぐらいで終わりですから、それまでの間にこう最後にドンと行くための布石があって、来週の予告がちょっとついてますから、その予告を見ても、もう来週、再来週で終わるための布石がドンドンと、置いてある状態でしたけれども、まあ内容よりも何よりも、その後の朝一という博多華丸大吉先生とですね、で、鈴木美穂子アナウンサーでしたかね、アナウンサーが3人で朝ドラを見ながら、ボンと朝一が入った時に、それこそ鈴木アナウンサーが泣いていたりとか、まあ、舞い上がれの受けで泣いているのはあんま見たことないですけれども、カムカムエブリバディの時とかは、もう泣いてるアナウンサーで終わったりとかでですね、ゲストがもうじゅくじゅく泣いていたり、朝ドラ受けって言うんですけれども、そのところを楽しみに、まあ大体、今日のあれでしたねとか、花丸さんがこう、後ろのところずっとね、空き部屋になってましたから、そこに事務所を構えてみたいな、そんなとこまでよく見てたな、みたいな話をね、ずっと聞いて、そこを楽しみにしてるんですけれども、ボーンと出た時にいつもスリーショットなんですね。 花丸さん、大吉さん、鈴木アナウンサーのスリーショットがワイプで切られて出てくるんですけど、その日はもう主役の福原遥ちゃんがボンと出てですね、どうも舞を演じています福原遥ですかなんか言ってスタートしたんですよ。もちろんそうやって朝ドラの主演の方がゲストで来るわけですから、プレミアムトークって言っていつもやるコーナーとかはすっ飛ばしで朝ドラの話になるわけで、ずっと僕はもう9時に出なければいけませんけど、その時点で8時15分ですよね。で、半ぐらいまで見て出ようと思ってずっと見てたんですね。で、今までこういうことがあって半年間続いてきたドラマですから、その途中でこういうことがあってこういう葛藤があって演じている福原さんと演じている中のその舞ちゃんみたいな、私はこういう気持ちだったっていうのを舞ちゃんの気持ちで言うんですよね。で、その話とかを聞きながらちょっとこうグッとくるところもあったりして、いやー、いい話だな、なかなかこの途中では出ていけないな、でも9時を過ぎたらこのまま続くようだったらどうしよう、追加料金払うかどうかみたいなところに差し掛かっていて、僕もう着替えももう8時ぐらいまでには終わってますから、いつでも出かける状態で、8時半の状態でカバンを肩からかけて、リュックも背負った状態で見てたんですよ。しかも立ってテレビ下の方にあるんですね。フルフラットで寝姿勢の部屋ですから、座っている状態でちょうど見えるところにテレビがあるので、立ってるとすごく下にあるんですよ、テレビが。で、それを見ながらもう、あ、そろそろ出ないとっていう状態で、8時55分ぐらいに、福原さんといえば、デビューも NHK で、マインちゃんという名前でクッキングのね、番組をやってて、まあその頃からあの子可愛いっていう噂にはなってたわけですよ、小学生の時に。それは結構ネットとかでも話題になってて、それもだいぶ前の、10年以上前の話だと思うんですけど、詳しくは知りませんけど。で、まあその話になって、まあ僕、マインちゃんが可愛いっていうのは聞いたことがあったから、多分1回2回は見たことあるのかな、ちゃんとは見たことなかったのかもしれないですけど、そんな思い入れはないので、マインちゃん自身にはね、だからその話になってやっと9時、多分55分ぐらいにやっと部屋を、8時だ、8時55分ぐらいにやっと部屋を出れて、ギリギリ追加料金を払わない。本当、まあ、ありがとうございましたって、受付で出る時点で、多分57分とか8分とか、あんなギリギリ出たのは初めてですよ。多分止まってるナイトコースの人全員いなかったと思います、僕以外は。本当に、まあ大体皆さん余裕を持ってというか仕事行くからね、まだ平日だし、仕事行くのに、まあ帰るのめんどくさいから飲んだからみたいな感じで泊まってる人が多分多いので、ナイトコースの人は特にですけど。だからもうほとんど周りの人はいなかったと思うんですけど、結局やっと出かけることができました。もうマインちゃんの話になってやっと出れるようになりましたって書いたら、フォロワーさんが、マインちゃんでも感動しろみたいなことをね、ツイートで返信してきたけど、いや、感動、ねえ、あれ別に、10時に出ればいいんだったら、チェックアウト時間が10時なのであれば、別に見たんですけど、まあね、マインちゃんのために追加料金も払えないかっていう話なんですよ。いやいや、可愛いですよ、それは。抜群に可愛い小学生ですよ。すげえ可愛いな、この子と思ったけど、改めて。で、マインちゃんのなんとかクッキングとか言って、オープニングが流れて、うわぁ、なんとか、なんとかとか、こう、ワイプで言ってる時に、もうテレビ消してガチャガチャって閉めて出かけちゃったので、その後がどういう展開になったかはわからないですけれども、まあだから、僕、朝ドラって15分でバツって録画が切れちゃうので、朝ドラ受けが見たいがために、15分じゃなくて20分まで、録画してるんですよ。ここ最近は。 だから8時から8時20分までを番組単位というよりは時間を伸ばした状態で録画してるんですけど、今回は見れてよかったですね。だから話の途中で、今までも多分ね、相手役の赤楚衛二くんとかがゲストに来た時も5分ぐらい話を聞いて、ああって録画が終わっちゃうから、もちろんだからね、なかなかこう消化不良だったんですけど、主役の舞ちゃんを演じてる福原さんが出た回をしっかり、まあ一応舞い上がれの話の部分を最後まで見れて、家だとね、起きてないか、起きててもなかなか見ないか、まあそんな感じになっちゃうので、まあしっかり見れてよかったなという気がします。いや、よかったですね。ありがたかったです。いや、まあでも今、夕方の再放送、ヒラリをやってですね、で、ヒラリを見ようと思って最初録画してたんですけど、なんか見れないんですよね。その前のひまわりっていうやつももう全く見れなくて面白くなくて。で、ひらりはまだ当時見てたし、懐かしさもあって見れるかなと思ったんですけど、やっぱりね、現代劇ってしんどいね、朝ドラの。まあ、例えば戦争に絡んだような話っていうのがやっぱ朝ドラはそもそも多いですから、明治、大正、昭和初期みたいな感じで戦争を挟んで、現代って言っても、まあ昭和30年、40年ぐらいまでみたいな話が多いですから、そういう話っていうのは結構昔のものでも見れたりするんですよ。もう演出がだるいなみたいなのもあるんですよ。純ちゃんの応援歌とかね。そういうのを結構その昼の夕方再放送で見ましたけど、結構見れるんですけど、現代劇はきつい。なんてかわかんないけど。だから舞い上がれももしかしたら、これ10年、20年後に見たらきついのかなと思って、僕は楽しくは見ているんですけど、今はね。果たして、そう思えるかどうか、楽しいと思えるかどうか、現代劇はやっぱり見れないなと思うのか、その辺はどうなんだろうなと思いながら今見ております。次はね、東京制作が4月から多分始まりますけれども、どんなものか誰が主役かも全然チェックしてないんですが、とりあえずスタートぐらいは見ようかなと思ってますけど、まあ、基本大阪制作のものしか合わないっていう、まあ、現代劇だからじゃなくて、もしかしたらひらりもひまわりも東京制作だから、現わないのか、もう当時からとか思ってますが。いや、それで、その、ビデオ試写室を出てですね、朝9時ですね、9時に、うだうだ歩いて、今度はカフェに行き、昼集合ですから昼までずっとそこで、まあ、TVer 見たり、編集したり、みたいなことをしていたわけですよ。まあまあでも、貴族のたしなみは編集してないんですけどね。やれよっていう話ですが。そんな状況で昼過ぎから仕事に行ったら、まあディレクターの人とね、今日反対方面に歩いてませんでしたって言われまして。いや、昨日ちょっと友達と飲んで、で、もうあれだったんでビデオ試写室に泊まって、ね、昼までカフェにいたんです、みたいな話をしたら、荒れた生活してんなって言われて、荒れた生活なんですかねこれって。ああそうか、人から見たらこれは荒れた生活に見えるのかと思って、僕にとっては全然もっと荒れた生活ってあるから、段階的には全然荒れてない、酒飲んでビデオ試写室泊まっただけっていう事実があるだけで荒れた生活って感じがしないんですけど、荒れた生活してんなって言われて、はっ、これが荒れた生活というのか、とか思ってしまいましたけど、皆さん的にはどうでしょうか？これは荒れた生活なのか、荒れた生活じゃないのか、皆さんにとって荒れた生活って何なのか、また教えていただければ幸いでございます。はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。もちろん、あれです。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週ももちろんあれです。そう、折々の木。197ページ目からスタートいたします。メシア変遷というお話です。メシアは亡くなった。都会も地方も食堂になった。食堂なら都心バスへ、地方の駅前へ、どこにも見られる。一番多い看板が大衆食堂。外観は変わったが、元来は同目的のものだろう。だが同質ではなくなったようだ。焼き豆腐や芋の煮しめがカツ丼コロッケに変わったように。過去の飯屋には客の我が身が裏悲しくなるのや、武将対家も多かった。しかしまた大都会の朝の活動は、ここの食欲から開けるといったような、盛んなる縄のれんも少なくなかった。朝の常連、晩の常連、そこでは決まった顔が出会う。今言うニコ四組から、下級月給取り、職工学生、職人衆、集金屋さんといったような顔ぶれである。中に必ず異彩ある風貌の持ち主や、飯屋の先生なる人物もあって、時事を論じ、風刺を好み、大臣富豪をあげつらい、一杯何銭の汁と一膳飯は食っていたが、和気あいあい、卑屈やニヒルの陰影がなく、社会力の岩盤らしい不屈さと洒落があった。何よりはどこか希望にも泡立っていた。あれはやはり時代が醸したあの頃だけの雰囲気に過ぎなかったのか。とすれば、飯屋滅んで庶民に夢なしの感が深い。飯屋とはこと違うが、高村光太郎氏の米久の詩には当時の庶民がよく出ている。庶民の食欲を歌い、野生、自由、可憐さ、愚臭性、その夢など、牛鍋の焦げつくばかりな匂いを猛々と感じさせる詩である。初期に放浪記を、絶筆に飯を書いた林芙美子女子など、おそらく飯屋の飯を噛みしめた一人であったろう。晩年の小玉加害氏が本郷根津あたりの飯屋でよく酔っていると戦争中に聞いたときは何か裏寂しかったが、飯屋と詩人、それも現実の詩だとも思った。今月の文芸首都に菊岡久俊氏が、西銀座の並木横丁で10人の青年を置き、牛飯屋を開業したとか、欄外記事に見えた。万太郎総称の俳句短冊をかけ、国久保10人の青年が庶民に牛飯を提供する様は、想像しても微笑ましい。詩人菊岡の意図はどうなのか知らないが、とにかく愉快である。また志次第では大きな意義があるとも思う。僕もまた駆け出し記者時代には、牛飯、深川飯、三好野のおこわなどまで、およそいかに安くうまくかつ満腹するかに苦心したものだった。東京中の一品屋のカレーライスを食らい比べ、どこの飯屋が最も安くてうまいかも知った。柳橋や築地など一流どこの狂前はあわれ味覚の奈落である。 そこのお客は通夜思い上がりばかり食べて、真の職味を知らず、妙画を知らない。庶民の胃袋はうんと正直だ。第一答えを知っている。喜べば満腹で喜び、そのカロリーは社会力の石炭だ。庶民食堂に歓声の湧かないのは社会衰弱の証と言ってよい。安くうまく、庶民の夢の語り場となるような楽しい近代的飯屋いでよ、と思う。はい、ということでね。飯屋と食堂は違うんだと思いましたが、そういう意味では、まあ、僕は飯屋は知らないんでしょうね。うん。食堂は知ってるけどね。でもその、先生の言う食堂が壊滅状態に陥ってるっていうのが今ですよね。レストランとか、そういうものになってって。まあ、例えばですけど、王将なんて、町中華の最たるものだったわけですよ。僕らの子供の頃とかは。でも、お店で何でもやったのが、もう今セントラルキッチンとかになってて、で、まあ、セントラルキッチンだともかなり早い段階だとは思うんですけど、で、まあ今ね、結構小さい王将も多いですけど、また増えてきた感じがありますが、一時期本当ファミレスみたいな王将だらけになってですね、この王将は違うなみたいな感覚がね、一時期あったもんですよ。今はまあ慣れましたけど、その感覚がさらにこの頃にもっとあったのかなと思いますけどね。だから僕らが思うような懐かしさを感じるような飯屋みたいなものっていうのは、ここで語られてる先生の感覚からしたら、それは食堂なんでしょうね、きっとね。まあいわば思うまい店に出てくるような、そういうお店っていうのが僕らにとっては飯屋だと思うんですけど、うん、なかなかそういう飯屋にも行く機会が最近はないですけどね。うん、まあ、そういうとこちょっといろいろ行ってみたい気はします。最近よくね、おもんまい店とか、指原さんと坂上さんでやってるつぶれない店とか、ああいうので紹介したところでね、ちょっと気になるところは全部 Google マップに行きたいところって登録することにしてるんですよ。で、登録してると、また気が向いた時、近所を通った時とかに、あるなって確認ができるし。ただ多分ね、どの店でやってた何だったか思い出せないので、孤独のグルメなんかもそうですけどね。この店はなんで俺はお気に入りに登録したんだろうって、きっとわからないまま行くと思いますけど。まあそういう趣味というかね、あれもあっていいかなと思いますけど。まあなかなか行ける場所がないんですよ。関西とかほとんど出てこないから。まあほとんどが、まあまあ東京、関東方面ですよね。北関東とかね。など行かないからさ、パッと行けるところにないので、でもまあ、そういう趣味もまた一つあっていいかなと思ったりもいたします。次回はカエルとカジカだそうです。今見たらいきなり放送禁止用語からスタートしますが、気にしないで来週は読みたいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、ということでね、先週の月曜日から一応政府の、発言によってマスクは緩和するということでですね、マスクをしてもしなくてもご自由にということになったそうですけれども、まあ、そもそも政府から僕ら禁止されたことは一度もないんで、マスクしろよって言われたことはないわけですよ。ノーマスク禁止って言われてないから、なんか解禁したわけじゃないんだけど、なんかそれをこう基準にしてるんですね。まあでもそういう人が多いから言っとかないと外さないなと思った部分もあると思うんですけど、 いらないよって言わないと外さないから、この人たち。13日からって、13日からっていうことに根拠なんか一つもないわけだから、流行り終わったからっていうことでもないし。だから、その辺、意外なもんだなと思うんですけど、まあ、僕は、仕事とかライブ行くとき以外、外とか電車でももう12月ぐらいからマスクつけないことに決めて、つけてなかったので、別に一緒です。あんまり変わんないですね。だから、普段から変わんないけど、まあ、ある意味、まあ、つけてなくても、ごちゃごちゃ言われたり、まあ、言われたことないですけどね、12月から。ずっと、あんたマスクつけなさいよとか、街中で言われたことは一度もないんですけど、まあ、変な目で見られたりっていうことは減ってくるのかなとは思ってます。ただ、電車とか乗ってたり街中でも、まだまだマスクしてる人が多いですよね。やっぱりね。だから、別にそれ悪いことじゃないので、全然やったらいいと思うんです。で、一番いいのはね、まあ13日からマスクなし解禁になりますけど、僕は花粉症なのでまだしばらくマスクつけてると思いますとか書き込んでた知り合いがいて、その宣言さえもいらないんだと思うんですよ。だって僕12月にもうつけないって決めた時に宣言してないし、宣言必要ないですよね。だから一番大事なのは、街中でマスクつけてる人、つけてない人、混在していきますし、で、暑くなってくるとつけなくなる人も徐々に多分増えていくんだと思いますが、まあ、お互いにやいのやいの言わない社会だと思うんですよね。だから13日からマスク、ノーマスクだっつって解禁されたっていう、もうつけないでいいんだっていう人も、まあ、ある意味変だし、そんなこと言ってマスクがなかったら、お前風邪もインフルエンザも何も予防できないんだからするべきだろっていうのも、お互いに思っててもいいけど、言うべきじゃないというか、お互いにやいのやいの言わない昔に戻りたいよねっていう。ああ、あの人花粉症なのかな、あ、風邪ひいてんのかなぐらいの感覚でいいんじゃないかっていう感覚ですね、僕は。だからちょっと風邪気味だからとか、うつの嫌だしとか、周りの人が風邪気味の人多いからつけとこうみたいなことっていうのはあってもいいし、逆もありだと思うんですよね。とにかくお互いに過干渉にならないっていうのがいいなと思いつつですね、先週から何がありがたいかっていうと、僕のお仕事でね、結構ね、スタジオとかでフェイスガードをつけてゴム手袋とか言われてきたんですよ、この3年間。それがやっとなくなりましたね。まあ、マスクはさすがにしていますが、仕事中はね。だけどフェイスガードもつけなくていいし、そのゴム手袋もしなくていいということになってきまして、それが本当にありがたいですね。やっぱりこの3年間ずっとフェイスガードをつけて、まあゴム手袋はありのところもなしのところもあるんですけど、まあゴム手袋をギュッとして仕事をしてたわけですけど、まあそれ、まあもうなしでいいですよ、なしでいいっていう通達がありましたということで、なしになって、もうそれが一番晴れやかですね。まあこれであとマスクもまあいいんじゃないになってくれたら一番いいんですけど、仕事中もね、ライブもそうですけど、マスクそろそろなしでいいんじゃないのとかね、あってもいいかなと思うんですが、今日はドロータ工場の配信があるんで、そこでも多分話をすると思うんですけれども、その解禁の少し前にカラフルスクリームというアイドルグループのツアーの大阪公演に行ったんですね。で、まあ、アイドルグループですから最後に特典会があって、チェキ取ったりして話をしてるんですけど、アイドルの子が、あ、そうだ、今日から触れるんだって、ハイタッチをしてくれて。で、他の子とアイドルとね、他のグループの子とかも握手したりして。いや、不覚にもちょっと泣きそうになりましてね。 いや、まあ、握手をしたいがために行ってるわけでもない3年間だったし、話できることこそが大事だったんだけど、まあ、触れ合えないわけですよ。それまでアイドルっていうのは、やっぱり握手が基本みたいなところがずっとあって、で、この3年間、まあ、どのアイドルとも握手はしてないですよね。うん。お触り禁止。お触り禁止っていう言い方するとまた違うけど。なんかね、すごくこう、おー、とうとう来たかっていう感じがありましたよね。まあ3年間いろいろとね、いろんな業界がほんとしんどい思いをしてきた。スポーツもアイドルとかも、飲み屋さんとかライブハウスとか、もう本当にしんどい思いをしてきたので、ここからなんとかかんとか V 字回復できたらいいなと、できるために、僕も協力できるところは協力したいなと思ったりしております。ここからですからね、皆さん。頑張っていきたいなと思います。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオはここまででございます。とりあえずドロータ工場までにこのお風呂ラジオが編集できるかどうか微妙なとこですけどね、明日とかもまた時間がないので、できればやってしまいたいなと考えております。はい、ということで大魔王は今週はここまで、裸の大魔王がお送りしました。じゃあね、また。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。